アントン・チェーホフ作、神在清志役、マリデル。その晩は体が空いていた。オペラの歌姫のナターリア・アンドレーエブナ・ブローニナ、嫁入り先のせいで言えばニキイチナだが、は全身を安息に打ちまかせて寝室に横になっていた。彼女は心よい夢見心地のうちに、どこか遠い町におばあさんやおばさんと一緒に暮らしている自分の小さな娘のことを思い浮かべる。彼女にとっては、見物や花束や新聞の短評やひいきの人々よりも、この子供の方がよっぽど大切だった。子供のことなら夜明けまで思い続けていてもよかった。彼女の心は幸福と平和でいっぱいになっている。ただ一つの願いは、こうして誰にも邪魔されずに横たわって、まどろむともなく自分の小さな娘を夢見ていることだけであった。ふと、歌姫はぎょっとして目を大きく見開いた。玄関で急に荒々しいベルの音がしたのである。10秒も経たぬうちに第2のベルが鳴り、また第3のベルが鳴る。やがて扉がドタンと開け放たれて、誰かが馬のように足を踏み鳴らし、大きな鼻息を立てながら、寒いのでふうふう言いながら玄関に上がってきた。
畜生め、街灯をかける場所もないじゃないか。
と、歌姫の耳にしゃがれたバスが響いてくる。
有名な歌姫の君、このざまをご覧じませだ。年五千も取るくせに帽子掛け一つ買えないんだ。
うちの人だわ。
と、歌姫は眉をひそめた。
きっとまた誰か泊まり客を引っ張ってきたんだわ。ああ、たまらない。
もう平和どころではなかった。誰かが立てるとても大きな鼻息とゴム靴を脱ぎ捨てる物音とがやっとのことで静まると、今度は彼女の寝室の中を誰やら抜き足で歩いている。それは彼女の夫、つまりマリデルであるデニース・ペトロービチ・ニキーチンであった。一陣のひやりとする風とブランデーの匂いが、彼のお土産だ。彼はいつまでも寝室の中を歩き回っている。苦しそうな息を吐き、暗闇の椅子につまずきながら、どうやら何か探しているらしかった。
何探してるのよ。
と彼の妻は、その騒ぎが我慢しきれなくなって、とうとう怒鳴った。
あんたのおかげで目が覚めちまったわ。
僕はマッチを探してるんだよ。君は、じゃあまだ眠っちゃいなかったんだね。よし。それじゃ君にことづけがあったぞ。よろしくって言いやがったっけが。ど忘れしたぞ。ほら、しょっちゅうお前に花束を届けてくる夜間の先生さ。ザグボーズキンよ。今やつと一緒だったんだ。
あんな人のところへ何しに行ったの？
いやあ、別に何でもないさ。僕たちはこう仲良く座って話し込んで一杯やっただけさ。な、ナタリー。お前が何と言おうと、俺はあの男は大嫌いだぞ。断然嫌いだぞ。あれは稀に見る大馬鹿だ。奴は金持ちの資本家だ。奴には60万からあるんだ。と言っただけじゃ、お前にはわかるまいな。奴の金と来た日にゃ、犬頃に大根をやったほどの役にも立たないんだ。つまり、自分でも食い上がらないくせに他人にもやらないんだ。金は好循環しなくちゃいけない。ところが奴と来たらしっかり握り込んでやがって、話すのをビクビクしてるんだ。居眠りしてる資本が何になるもんか。居眠り資本は草の葉っぱも同然さ。
マリデルは暗闇の中を手探りにベッドの端にたどり着いて、ふうふう言いながら妻の足のところに座った。
それどころか、居眠り資本は害毒さ。
と彼は続ける。
なぜロシアじゃ授業が不振なのか知ってるかい？そりゃ居眠り資本がどっさりあるからさ、投資をビクビクしてやがるんだ。ところがイギリスとなりゃまるでわけが違うわ。なあ、おい。イギリスにはザグボーズキンみたいなヘンテコな奴は一人だっていないんだ。あそこじゃ一文の金だって循環してるんだぜ。そうとも。あそこじゃ銭箱に情をかけとくようなケチな野郎はいないんだ。
さあ、もうたくさんよ。私眠いんだから。
もうじき、もうじき。何の話をしてたっけな。ああ、そうだ。このせちがれえ世の中によ、ザグ坊主巾みたいな野郎はブランコ王城だってもったいないくらいさ。奴はトンチキの上に悪党だ。つまりトンチキだ。僕が奴に担保なしの借金を申し込んだってそれがなんだ。え？これほど確かな投資はないことくらいや、三つ子だってご承知だぞ。ところがあのロバメ、やだって抜かしやがる。一万出しゃ十万になって帰ってくるんだ。一年経ちゃまた十万ほど転がり込むんだ。僕は頼むようにして話してやったんだぞ。ところが奴は出し上がらないんだ。大間抜けめ。
あんたは、まさか私からと言って借金を申し込んだんじゃないでしょうね。
妙なご質問だね。
と、マリデルは機嫌を損ねた。
どっちみち僕からって言った方がお前からなんて言うよりは奴には一万投げ出しやすかろうぜ。お前はたかが女だ。ところが僕はこう見えても男一匹だ。しかも授業好きの男と来てる。僕はどんな目論みを奴に話してやったかわかるかい？あぶくでも空中楼閣でもないんだ。そりゃもうちゃんと確実極まるその肝心要ってやつさ。わかりのいい人間にぶつかってみろ。この目論みだけで二万は投げ出すだろうぜ。僕がお前に話してやるとすりゃ、お前にだってそのことはわからん。ただお前が、喋るんじゃないぞ。一言もだぞ。待てよ。お前にはもう話したような気がするぞ。腸詰めの皮のことを話したっけかな。
まあ。だんだん伺っていますわ。
だからそう思ったんだ。お前にはこの話の大眼目がわかるかい？今じゃ食料品屋も腸詰め屋も、腸詰めの皮はわざわざ高い金を払って地方から取り寄せるんだ。そこだよ。つまり高価札じゃあんな皮は一文もしないんだ。みんな売っちゃっちまうんだから、そいつを高価札から持ってくるんだ。さあ、そうなったら、ええ、お前、腸詰め屋は一体どっちで買うと思うかい？ここの屠殺場か、それとも僕からか。そりゃもちろん僕から買い込むに決まってるさ。だって値段が十分の一だからな。そこで一つ考えてみようじゃないか。ペテルブルクやモスクバや、また他の中心地で、この革の取引高が年々、まあ、50万ルーブルだとしてみよう。つまり、最小限度に見積もってだ。そうすると、つまりだ。
その話、明日でもいいでしょ？後でも。
まあそうだ。お前は眠いんだったね。パルドンよ。僕はもうすぐ。いや、お前が何をしようと望もうと、資本さえありゃどこでだって、どこへ行ったって、甘い仕事ができるんだ。資本さえありゃ、ただのタバコの吸い口からだって100万長者になれるんだ。例えばお前の芝居の方にしてもだ。一体なぜレントフスキーが痛い目を見たかわかるかい？わけはすこぼる簡単さ。奴は初手から間違ってたんだ。奴は資本もないくせにいきなり短平級に始めやがったんだ。まず最初に資本の用意をしてから、そろそろと用心深くやりさえすりゃよかったんだ。今時じゃ芝居で一儲けするなんざ、私立だって国民劇場だって安々やすたるものさね。立派な脚本を上演して、場代をうんと安くして、それで当たりさえすりゃ、初めの年に十万は儲かるさね。お前にはわからないが、僕の言うことは本当なんだ。 お前は資本を貯めとくのが好きなんだ。ね？そうだろう？だからお前はつまり、トンチキのザグボウズキンと同じことなのさ。ただ積んでおくだけで、どうしようってこともないんだ。人の言うことなんか点で聞こうともしないんだ。循環させるつもりがありゃ、いっそ初めから悪せくしないって連中なんだ。私立劇場なら、初めは5000ありゃ十分なんだぜ。だがもちろん、レントフスキーみたいなヘマはやらないぞ。ただ、内輪に始めるんだ。小規模にな。僕はもう支配人も探し出してあるし、適当な小屋も物色したるんだ。ないのは金だけさ。お前がもう少しわかりのいい女なら、ゴブリなんてケチなのとはとっくの昔にお別れができるにな。あんな優先株なんて。
いいえ、メルシ。もうあんたには散々語り取られたことよ。さあ、一人にしてちょうだい。もう罰は十分ですわ。
お前が女だてらに議論を吹っかけるんなら、僕はもちろん。
とニキーチンは起き上がりながら探索した。
もちろん、そりゃあ。
さあ、一人にしてくださいったら、ね、向こうへ行って、私を眠らしてちょうだい。あんたの馬鹿げた話はもうたくさんよ。
うん。そりゃあ、決まってるさ。もちろん。語りだって略奪だと出したものは覚えてるが、入ったものは忘れるってね。
私、あんたから何一つもらいはしなくってよ。
本当かい？じゃあ僕たちがまだ有名な歌うたいにならない前は、一体誰の金で暮らしてたんだ？それからもう一つ、一体誰がお前を貧乏暮らしから拾い上げて幸福にしてやったんだ？一つ伺いたいもんだね。それとももう忘れたのかい？
さあ、寝床へいらっしゃいよ。向こうへ行って。で、そんなことはきれいさっぱりと夢に流しておしまいなさいよ。
僕を酔っ払い扱いにしようってんだな。貴婦人のお目に僕がそんな卑しく見えるんなら、僕はさっさとこの家から出ていくさ。
じゃあそうして、なかなかいいことだわ。
こっちも望むところだ。この上、卑しいものにはなりたくないからな。じゃあ、出ていくぞ。
まあありがたい。さ、さっさと出て行ってちょうだい。サバサバしちまうわ。
そりゃ結構。一つどうなるか見ようぜ。
ニキーチンは何やらブツブツ独り言を言っては、椅子につまずきながら寝室を出て行った。やがて玄関の方から低いつぶやきやゴム靴を乱暴に引きずる音が聞こえてきて、とうとう扉がバタンと閉まった。マリデルは本気になって憤って出て行ったのだ。
ありがたい。あの人は出て行ったわ。
と歌姫は思った。
やっと眠れるわ。
そして、またうとうとと眠りに落ちながら、彼女は自分のマリデルのことを考えた。彼がどんな人間であり、またどうしてこの災難が舞い込んできたかを。以前には、彼はチルニゴフに住んで、そこで帳簿係をやっていた。その頃はマリデルとしてではなく、ただ普通の無名の存在として、彼は毎日の勤めに出かけていき、月給をもらって、その気まぐれな目論みにしても、たかだか新しいギターとか、流行のズボンとか、琥珀のパイプとかの範囲を出なかった。その彼がこんなに変わってしまったのは、花形の夫になってからのことであった。彼女が初めて自分の舞台に立ちたい希望を言い出したとき、彼はわめき立てたり、憤慨したり、彼女の両親に言いつけたりした挙句、彼女を追い出してしまった。で、彼女は夫の許しなしに舞台に立つ羽目になった。その後、新聞や人の口から彼女が大層な収入だと聞き知ると、彼は彼女を許し、そして帳簿を投げ出して彼女の触覚になってしまった。歌姫は自分の触覚の姿を改めて見直したとき、すっかりげっそりしてしまった。 一体いつ、そしてどこでこの男は、新趣味や上品さや気取りや優雅さを習ったのだろう。一体どこでこの男は、カキだの、様々なブルゴーニュブドウ酒なんぞを覚え込んだのだろう。彼に流行風な挑発や服装を教え、またナターシャと呼ばずにナタリーなんぞと呼ぶことを教えたのだろう。
不思議なことだわ。
と歌姫は考えた。
昔、あの人は月給だけで暮らしていたのに、今じゃ日に100ルーブルあっても足りないんだもの。昔は何かおかしなことを言いはしまいかと、小学生の前へ出てさえビクビクしていたのに、今じゃ公爵の前へ出たって、慣れ慣れしすぎるほどにするんだもの。本当に癒し、悪者やつ。
けれどその時、歌姫は再びぎょっとした。また玄関のベルが鳴ったのである。下女が腹を立てて、わざとスリッパをバタバタ言わせながら扉を開けに行った。また誰やらが入ってきて、馬みたいに足踏みをした。
あの人は帰ってきたんだわ。
と歌姫は思った。
いつになったら平和な気持ちになれるんだろう。胸が悪くなるわ。
彼女の柳眉はみるみる逆立った。
待ってるがいい。今こそこの茶番のやり方を教え込んであげるから。あんたは出て行くの。この私が追い出してやる。
歌姫は飛び上がって裸足のままで駆け出した。そして自分のマリが寝室にしている応接間へ飛び込んだ。マリはちょうど着物を脱いで、それを椅子の上に丁寧に畳みかけているところだった。
あんたは出て行ったのよ。
と彼女は憎悪に目をキラキラさせながら言った。
なんだってまた帰ってきたの。あんたは出て行ったのよ。さあ、どうぞたった今姿を消してくださいまし。さあ、たった今。聞こえるの？
マリデルは咳払いをして、妻から目をそらせながらズボン釣りを外した。
ま、なんて人でしょう。あんたが出て行かないなら、私が出て行くわ。
と歌姫は裸足で地団駄を踏み、マリを血走った目で睨みつけながら言い続けた。
私が出て行くわ。聞こえるの？あんたの耳。恥知らずのろくでなしの悪者のごますり目。出てらっしゃい。
おいおい、人様の前じゃちっとは恥ずかしがるものだぜ。
とマリはつぶやいた。歌姫は周りを見回した。するとやっとその時、まるで役者みたいな感じの見知らぬ顔を見出した。歌姫の裸の肩や裸足を見せられたので、すこぶる当惑しきって床に穴があれば潜り込みたいような顔つきだった。
紹介しよう。
とニキーチンが言った。
ベズボージュニコフ、地方巡業の支配人だ。
歌姫はキャッと叫んだまま自分の寝室に駆け戻っていった。
そーら、ご覧の通りさ。
とマリデルは安楽椅子に大の字になり寝転びながら言った。
つい今の今までは蜜みたいにベタベタしてたんだ。我が愛人よ、可愛き君よ、愛しい人よ、接吻を、抱擁をって風にね。ところが君、ことひとたびお金のことに及ぼうものならたちまちご覧の通りさ。お金は君、偉大なものだよ。じゃ、おやすみ。
一分の後は、もう高いびきだった。